ミューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密ということで、映画好きの南谷が映画の配給に関わってらっしゃるフリーマンオフィスのいつもは中村麻里さんとお話しするコーナーなんですが、今日はなんと、中村麻里さんの会社フリーマンオフィスから筒井治さんにいらしていただいてます。こんにちは。
よろしくお願いします。いきなり男の声なんでみんなびっくりしてるかもしれないですけど、
多分、はい、そう、私も実は天野麻里さんに今日は筒井が参りますとね、伺った時に、なんか勝手に女性を想像してたので、
そうなんですね
でもまあ
そうなんです、スクランブル登場になりましてですね、はい、ちょっと今流行りのなんとかになりまして、はい、4日間出ちゃいけないっていうことなんで、
そうですね、そうなんですよ、まあ、この季節ね、乾燥がね、
そうですね、寒かったり暖かったりなんで、うん、
大敵ですね、そんなわけで筒井さん、はい、しかも、今日、ご紹介する映画、つまり香港中国関係映画にとても精通してらっしゃるという噂を、
はい、はい、ありがとうございます、はい、今日ご紹介する映画は、はい、曹操暗殺、はい、三国志外伝という映画でして、はい、まあ、日本ってすごく実は三国志ものって好きな方が多くてですね、はい、いろいろ聞いたところによると、うん、中国の人よりも日本の人の方が詳しいというふうに言われてるんですね
そうなんだ。
だから例えば映画だけじゃなくて、はい、まあ、これまでもテレビドラマだったりとか、はい、あとゲームだとかそういうのも割とすごくいっぱいあるじゃないですか。
今ゲームもね、とっても
そうなんですよね。で、まあ、例えばコスプレしたりとか、はい、そういうのも本当三国志のキャラクターになってっていう人もすごく多かったりですね。日本の方が逆に言うと本国よりは、う
ん、盛り上がってる、
知名度があるっていう。実は神戸にも三国志ガーデンっていうところがあったりするんですね。
神戸に？
神戸にあるんですよ。
それはガーデンの中で、
ガーデンの中で三国志の、うん、いわゆるミュージアムみたいなのがあってですね。で、そういう部分では本当に日本って三国志っていうのはすごい人気があると。
うん、
で、まあ、中国も最近すごくやっぱり資本力がどんどんやっぱ大きくなってきてて、
はい、
で、まあ、もともとは中華圏の映画っていうのは香港映画が昔は強かったんですけども、それがだんだんやっぱり資金的に厳しくなり、うん、で、まあ、97年に香港に返還されて、
ね、
中国になってしまい、はい、で、中国は21世紀になってすごく経済大国になりつつあると、はい、そう、お金がやっぱりこう生まれると、はい、やっぱ映画とかに投資しようという人たちがいっぱい出てくるわけですよね、はい、で、その中でまあこういった対策が作られてきて、
出てきたんですか。
そうなんですね。
そうですか、はい、まあ、南谷に実を言うと、こう最初フリーマンオフィスのね、中村さんと出会ったのは、はい、香港映画だったんですね、で、香港映画っていうのはやっぱりちょっとこうなんか地道なね、感じなんだけれども、すごくなんていうかな、パッションがあったり、こうなんかなんていう躍動感があったりするところが、まあ、好きだったんですけれども、まあ、そういうのがこの中国映画にもこうなんていうの、こう包括されちゃったんですかね、最近。
ですね、
どうなんでしょう。
結局その、まあ、中国が、まあ、それまで90年代までっていうのは、割とその中国映画って、まあ、いわゆるドラマだったりとか、まあ、例えば、監督にしても役者にしてもどこかのやっぱり有名なその、まあ、いわゆる国立の大学というか、はい、まあ、そこでいわゆる勉強してきた人たちがいっぱいあったわけですね、うんうん、で、やっぱり21世紀になって、うん、まあ、エンターテインメントのものを作っていこうってなると、うん、やっぱりそういったシステムだとか、うん、やっぱりその技量だとか、うん、そういうのってやっぱ香港がやっぱり確立されてるわけですよ、
はい、
やっぱアクション得意なわけですから、はい、で、そうすると、まあ、ずるい言い方をすると、うん、まあ、香港人が、まあ、商売になるなっていう、つまりそのやっぱり香港で撮るにはお金が集まらないけど、うん、中国に行くとお金が集まる、うん、で、やっぱりそのそういった部分でやっぱり映画って、はい、ビジネスとして成立していくわけなんで、はい、そうすると、まあ、そこがこううまく合致していく、
ちょっと香港の人たちしたたかにという感じで、
まあ、そうですね。でもそれ以上にね、中国の人たちもね、実はしたたかだったりする
ん
ですよね。
うわうわうわ、そこら辺の話ってすごくなんかね、知ってる人も知らない人も面白いところだと思うんですけど、例えばこの俳優でですね、チョウ・ユンファとか、私こうなんだ、男たちの晩歌とか、
そうですね、
それは香港映画だった
んですよね。まあ、香港で、まあ、亜州英帝って彼は言われてて、はい、まあ、アジアの映画、まあ、王じゃないんですけども、はい、やっぱりその彼は80年代香港だけじゃなくて韓国だとかもすごい人気あったわけだし、
うん、だってすごいかっ っこよかったですもんね、あのシリーズ。
そうなんですよね。でそれで90年以降になって、まあ、ハリウッドが、はい、結局そのハリウッドにその、まあ、香港人、香港の映画人が行ったっていうのも、うん、結局90年代以降ってハリウッドってやっぱりいろいろとその人材不足だったりとか、うん、まあ、ちょっとこう行き詰まってたところがあったんですよね。
それでだって私インファナルアフェアも大好きだったんですけど、香港映画ですよね、そしてハリウッドがリメイクしたんですよね、ちょっと全然インファナルアフェアの勝ちだと思いましたけど、
まあ、そうですね、はい、オリジナルがやっぱり強いってことなんですけども、はい、だからまあそれでみんなその名のある人たち、まあ、ジャッキー・チェンもそうだし、はい、ジェット・リーもそうだし、はい、まあ、いわゆるビッグスリーは一応ハリウッド行ったわけじゃないですか。で監督もジョン・ウーだったりとか、はい、ツイ・ハークとかもハリウッド行ったんですけど、はい、結局やっぱりハリウッドってやっぱりアメリカ中心なんで、うん、どうのこうの行っても、うん、やっぱりその行って撮ってみたものの、うん、やっぱそのやっぱ時代の流れとともに、うん、やっぱ中国の方が今度どんどんどんどんその新しく、うん、その撮りやすい環境になってきた、はい、だからみんなやっぱりそのハリウッドから、まあ、香港に戻ってきて中国行って、はい、それでまあその中国映画を、まあ、一つのそのマーケットとして大きくしていこうっていう考え方でやってる。だからジョンは、あの実はまあレッドクリフで、うん、あの三国志も撮りましたけど、はい、それも結局やっぱりあのそれはもうすごく象徴的なことだと思うんですね、うん、まあ、つまりそのお金があって、でやっぱりその世界に通用するアクションものを撮るとなると、やっぱ三国志っていうのは非常に有名なものだから、うん、あの撮りやすい、お金も出しやすい、うん、でああやってやっぱりあの、二部工業というか、二作作ってやって大ヒットしたわけじゃないですか、はい、だからまあそういったところで、まあ、あの一つの形が出来上がったわけですよね。だからみんなやっぱりその中国で映画を撮る。で今ハリウッドも結局その、はい、まあ、これまで実を言うとあの日本に対してやっぱ日本のマーケットって世界で2番目に大きかったマーケットだったんですけども、うん、最近実は日本ってあの邦画の方が強いんですよ。で、あの、まあ、これはちょっとその若い人たちがやっぱりその字幕を読むのが苦手っていう、
はい、そんな寂しい理由、本当はそうなんですか。まあ、
そこはもう本当顕著に出てきてて、で今吹き替え版すごく多いじゃないですか、洋画って、はい、それはもうそこのところなんですね。
そうですか。でもね、自国の言葉で字幕で見た方が映画は数段楽しいと思いますけど、ね、うん、ですけどね、
勉強にもなりますしね、はい、うん、でもそんな困難の状況があり、今実はあのアメリカハリウッドは中国の方に目を向いてるんですよ、うん、だから最近だからその中国と一緒に映画を撮る、だからアイアンマンとかもそうだったりとかもするんですけど、はい、まあ、今度のトランスフォーマー4も実は言うと中国とっていうのあったりするんですよね、
はい、なんかちょっと悔しいような話も伺いましたけれども、ね、はい、この曹操暗殺はですね、今言ったチョウ・ユンファ
が曹操なんです ね,、はい、ね、で彼がまあレッドクリフで実は出る予定だったんですけど、はい、まあ、ちょっといろいろなんか、まあ、あの実際どうして出なかったのか分かんないんですけども、うん、あのオファーされて最終的に降りちゃったんですね、うん、でそれからまあ5年の月日が流れて今回満を持してこの曹操の役で出てきたと、
はい、レッドクリフの時はじゃあ違う役だったはず
ですね。本当は孫権をやる予定だったんですけど、もう本当にあの直前にあの降りてしまったんですね、うん、だからそれはまあちょっとあのどうしてなのかっていうのは、まあ、いろんな噂あるんですけども、はい、まあ、やぶの中ということで、はい、でまあ、5年経って彼がその曹操の役で出てくると、はい、でレッドクリフの時って曹操って実は悪役のイメージが、うん、まあ、悪役でも、まあ、されてるんですけども、うん、実際問題あのこういう、こう三国志って、まあ、各国の、まあ、いわゆる戦争なわけですよね、はい、そうすると、まあ、結局、こういう作り物するときは誰かを悪役にしなきゃいけないじゃないですか。で、あのつい最近実は2009年にあの中国で曹操のお墓が見つかったんですよ、うん、
はい、
それで、ちょっとその曹操を、まあ、いわゆる再発見というか、はい、まあ、そういうこうブームもあったりとかしてですね、それでまあ映画が作られたわけなんですけども、
それでですか。そうなんですね。そこから遺跡が発見され話題を呼んだ。
そう、話題を呼んだ、ね、ちょうどだから作ろうっていう時にそういうこう事件もあったりとかしてですね、うん、でまあ去年あたりもその曹操の結局子孫、うん、こう調べたりとかって中国の人やって、実はまあ曹操の子孫ってやっぱり曹の名字の人がやっぱそうだったっていうのがあったりとか、まあいろいろあるんですけども、
ブームなんだじゃ
あ。まあそうですね。でまあ、あのこの話は、まあ、この映画の話っていうのは、まあ、本当にもうレッドクリフからまあ8年後9年後ぐらいの話で、実はもう曹操の晩年、はい、まあ、亡くなる1年ぐらい前の実は話になってるんですけれ ども、まあ、そのやっぱり、いろいろこう、まあ、三国志の戦いがあって、うん、で一回、まあ、レッドクリフの、まあ、石壁の戦いで、まあ、曹操って負けちゃうんだけども、その後盛り返して、うん、結局、まあ、打ち破るんですね、劉備だとか、うんうん、で実は彼自身は関羽のことをすごく買ってたんですけども、はい、結局関羽は、まあ、劉備の元に戻っちゃって、はい、でまあ、結局最終的に、まあ、なんていうのかな、まあ、曹操が、まあ、非常にその武人としても関羽のことを、まあ、気に入ってたんで、うん、お葬式は彼が結局やる、うんうん、それがまあ映画の実は冒頭に、
ね、ファーストシーンね、
出てくるんですけれども、そうなんですよね、はい、でもまあ一応、まあ、そうやってこう自分の手元に、まあ、五冠のいわゆる、まあ、皇帝がいるんだけども、結局その実はその皇帝で力ない、
うん、
でその代わりにやっぱりその自分がその政治を回してるんだけど、やっぱそうやっていくと、やっぱりこう、まあ、政治的なドロドロとしたものっていうのが、やっぱりいつの時代でもあると思うんですけども、まあ、恨みを買うっていうか、う
ん、なんか権力者のこの不安と、それから孤独とか、そういうのを趙雲ファがすごく出してたと思うんですけど、あと日本人がね、堂々たる、
そうですね、
スクリーン
を、
ね、
はい、
綺麗に、
今回玉木宏さんが、はい、いわゆるその曹操の命を狙う、はい、まあ、暗殺者の一人で宦官になって出てくるんですけども、はい、実は、まあ、玉木さんがなんで出てるのかっていうのは、はい、やっぱりのだめカンタービレっていう作品が、はい、アジアですごく人気があってですね、はい、でまあ、そういった、まあ、背景もあって、でまあ、オファーされたんだと思うんですけれども、うん、本当にそのなんていうのかな、まあ、実は日本で、まあ、その例えば中国のことと、まあ、違った意味でいろいろ言われてますけれども、まあ、中国行っていろいろ聞くと、やっぱ昔は山口百恵のファンの人ってすごく、
はい、
やっぱり年齢40代以上の人は山口百恵のファンが多くて、で若い人は誰のファンが多いか分かります？
え、じゃあ玉木宏？
いや、じゃなくてですね、
女の子、
いや男性なんですけど、国民的グループの
スマップ
の
誰でしょう、草薙くん、
いや、やっぱ木村拓哉さん、木村拓哉さんなんですよね。
草薙くんがほら韓国語喋れるからと思ったんですけど、
本当木村拓哉さんはすごく人気があって、だから、まあ、ウォンカーワイ作品の2046っていうのも出ましたけども、 あれはまあそういった経緯もあったりとかするんですが、だから、まあ、知らない、まあ、知らないところで、まあ、実を言うと今インターネットだとかでみんな情報を拾えちゃったりとか、うん、まあ、いけない映像サイトで見てたりとか、
はいはい、
まあ、あったりとかするんで、はい、まあ、それでいろいろ知られてるんですけれども、まあ、日本からまあ玉木さんと、
はい、
でまあ、ヒロインはリュウ・イーフェという、彼女は中国映画の、まあ、アイドル、人気アイドル女優で、うん、私も実は2007年に、まあ、あるドラマ まあ、宣伝の仕事で、はい、北京にその時彼女に会いに行ってるんですよ、取材陣連れて行った時に、はい、その頃がまだ22ぐらいですけど、やっぱすごい可愛くて、
はい、
でまあ、ホテルの中庭で撮影やってたら、はい、やっぱりホテルの人たちがわらわら出てきて写真撮ったりしてるわけですよ、仕事しろって思っちゃって、
大スターですね、
やっぱりスターなんですけども、はい、でまあ、彼女自身もやっぱりそういった部分ではいわゆるアイドル、中国のアイドル女優としては非常にこう、まあ、元祖っていうか、まあ、アイドルって観念がやっぱり中国って今までなかったんで、うん、そういった部分では非常に象徴する女優の一人じゃないかなと思うんですけれども、うん、だからもう本当にそういう部分では、日本と、香港と中国の人気スターが主演を張ってるっていう、はい、そういう映画になってるんですね。
そうですね。そんな、曹操暗殺ですが、3月22日、
はい、
ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開、
はい、公開ということで、
ということで、はい、今日はなんか筒井さんに音楽を持ってきていただけたということで、
はい、この映画の主題歌、実はリュウ・イーフェ自身が歌ってまして、彼女実は まあ、知らない人が多いと思うんですけど、実は日本で一回デビューしてるんですよ、
あら、
レコードデビューを2008年かなしたんですけど、はい、まあ、1年で撤退しちゃったみたいなんですが、
そうですか、
はい、でこの主題曲になってるトンシューライっていう、等しく雪が来るっていう書くんですけれども、まあ、それが主題歌になってまして、彼女が歌ってますので、ぜひ聴いていただければと思います、
はい、じゃあリイーフェイの歌で、
はい、
トンシューライ
です、ね、
トンシューライ、
はい、
読書紹介コーナー、リブル、 はい、ディーブル読書紹介コーナーは毎月4週目にお届けしています。2月14日金曜日から3月8日土曜日まで、日本橋の忍ばず画廊で今画家の成田亜紀さんの個展が開かれていますけれども、休老日は日曜日、画廊が開いているのは朝の11時から、夕方の6時半まで開いてます。あの当画廊3年ぶりとなる成田亜紀の個展が開催されてるんですけれども、その成田亜紀さん、今回のテーマはね、ヒステリアっていうテーマなんですよ。ヒステリックさを内包する少女を描いた油彩作品を中心に、ドローイング、立体など約20点が出品されているそうなんです。そのね、成田亜紀さん、画家の成田亜紀さんが好きだって言ってた本を今日はご紹介しましょう。2000年山本周五郎賞受賞の勃起協定という本です。勃起協定、さあどこの言葉でしょう。これはね、岡山なんです。岡山の、方言でとっても怖いという、怖い話なんですね。岩井志摩子っていう岡山生まれの作家の作品です。で、岩井志摩子さんはね、となんていうかな、女性でありながら結構性を描いた、あのなかなか際どい作品も多かったりするんですけれども、とってもかっこいい、岩井さんの、作品なので、これは読んでみたらいいんじゃないかななんて思いますけれども、ちょっとネタバレしちゃうので内容はあれなんですけど、ある一人の女郎さんの一人語りのお話なんです。それが勃起協定ことになるから、とっても面白いですよ。私昔5年前ぐらいですかね、あの成田亜紀さんのリクエストで湯島の羽黒堂という画廊でやっぱりこの勃起協定の朗読会やりまして、その時はね、7月だったかな、やっぱ怪談話の代わりにやったんですね。懐かしいな。まあそんなこんなを抱えて描かれる成田亜紀の、新作は今忍ばず画廊で、開催中です。成田亜紀の個展、忍ばず画廊にチェックを入れてみてください。